本日の説教箇所をお読みいたします。エペソ人への手紙、一章、三節から十四節。エペソ人への手紙、第一章、三節から十四節。私たちの主、イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神はあらゆる知恵と思慮をもって私たちの上に溢れさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とは、キリストにあって神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも、地にあるものも、一切のものがキリストにあって、一つに集められることです。またキリストにあって、私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。それは、前からキリストに望みを置いていた私たちが、神の栄光を褒めたたえるためです。このキリストにあって、あなた方もまた、真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いて、それを信じたことにより、約束の聖霊によって、証印を押されました。聖霊は私たちが、御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。本日はこれらの箇所から、主にある私のアイデンティティと題しまして、マレーネ氏に語っていただきます。お願いします。
さっきの子供の話ね、よくわかりますね。外国語でね、語るの、どんなに辛いかとか、どんなにね、失敗するかとかね。それで、本当にあの話は日本に来てからどんどんどんどん好きになる。それで、その聖霊のね、主役はね、未だに固く信じていますね。今日は本当にお願いいたします。難しい、テキストです。そう言われてますから、まあ皆さん聖書は元にあるからね、何回も何回も読んでみてください。その中の出てくる単語は、まあ、難しいけれども、何回も出てくるのは、神の御心。何回も何回もこのテキストの中で出てくるの。神の御心。もう一つは、選ばれた。選ばれているんですよ。私のアイデンティティ、それだけ今日は覚えたら、私のアイデンティティは自分の中にこれやった、これできた、これやろうとしているかじゃなくて、私のアイデンティティはクリストによって選ばれているんです。それだけで今日は覚えたらもう安心して帰ることができるんです。そう。 だから、御心選ばれた。これはすごいんですよ。で、最後の、これ本当は、クリシャ語は全くできないんですけれども、いろんな本の中でそれ書いてありますから、元は、本当は、この3節から14節までは、一つの文章なんです。これもね、すごいんです。パウロはね、もうちょっとね、クリシャ語をね、勉強した方が良かったと思うんですけれども、一つの文章。そうすると、最初と最後でなんか最後に結論出るはずなんですよ。で、最後の結論だというと、14節。もう一回見ていただければわかるんですけれども、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証ですね。そうなんですよ。聖霊のことも何回も出てくるんですよ。ドイツに帰ってからね、保証ってどういうことかどうか、さんさん学ばせたんですよ。私の子供の時の日曜学校の先生、一人がいたんですけれども、その彼女から、なんと彼女の家をもらいました。で、そこでね、弁護士をどうしてとか、いや、まあ難しかったけれども、そのね、報酬を見たんですよ。簡単にね、悪こと破ることは許されてないらしいんですよ。その弁護士、特別な弁護士ですよ。それ一人だけでそれを言って開くことできるんですよ。許されているんですよ。ということは、私たちは神のことされて、選ばれている、許されて、いろいろ出てくるんですけれども、それは自分の力で保つこと一切できませんね。どんなに聖書を読んでも、どんなに勉強しても、自分の力はどうにもなりません。でも、その保証は、聖霊なんですよ。聖霊が私たちの上に、あの人は神の子だよって、もう誰も何もできないんですよ。だからそれも今日は覚えていただきたいんです。私のアイデンティティは。まあ生きている間は1回2回くらいでね、誰でもそれで悩むことあると思うんです。私一体何なんですか？ついこの間ね、岩田直子先生とここに久しぶりに、クミちゃんとね、友達の頃ね、遊びに行ったんですよ。遠い島ね、九州のとか、ちっちゃい島にね。で、私たち帰るときね、もう船乗ったときね、下のね、働いてる人、急に私たち見て、一体何のものですか？なんでここに来たの？どうしてこの人たち友達なのって、一体何のものですかって言われたら、何のものでしょうね。そういう一回二回で悩むことはあるかもしれない。私は何なんですかって。で、それはっきりしたら、分かったら、結構平気で生きることができるんです。周りの人の目はそんなに気にしない。言われたって、私はこういうものですよって言えるんです。さてと、この三節ですが、日本語で、二つの単語あるんです。神が褒めたたえる。私たち祝福される。で、それは元は一つの単語なんですよ。えって。英語で読むとわかるんですね。英語で、Blessed be the God, our Father, who has blessed us. だから同じ祝福なんです。ただし、私たち人間は、永遠の神、創造者である神は、私たちは祝福することができない。神からは祝福を受けるんです。神の力で私たちの上に私たちの中で変わるんですよ、いい方に。ただ私たちは神へ向かって褒めたたえるだけなんです。元は一つの単語。それだけで勉強することも面白くなるんですよ。で、そうすると、この一節、一文書の中で何が、パウロは何が言いたいかというと、やっぱり神が、主なる神が私たちを見て何とかしようとしたんですよ。創世記一章見ると、元は創造者である神が、私たち人間は神の相手として作られたんですよ。 神との交わりを持つために私たち人間作られたんです。そこの辺で動物と花とか全然違うんですよね。私たちは人間は神様の相手として作られたんです。ただし、知らないうちに創造者である神様は私たちみんな忘れてしまったんです。聖書の中でね、背きの罪と言うんです。もう、はぁってね、知らないところを見てるんですよ。ね。で、そこで神様は、わからないけれども、神様には力の問題はないんですけれども、もう一回、もう一回、この人もこの人もこの人もこの人もみんな世界中の人と、今まで生きてる人、これから生きてる人と、とにかく、もう一回一緒になりたくてなりたくて。だからあるところで読んだら、このテキストが一気でクリスマス、レント、イースター、復活、ペンタコス、全部のまとめの箇所なんですよ。もう一回、だからもう世界を作られる前から選ばれてると書いてあるんですが、神様ご自身が、だから、御心による、御心による、クリストによる、クリストにあって御心によるとか何回も書いてあるから、神様は御心によって、クリストによって、クリストをこの世に送れて、私たちを置きにしたら神の子供されるよ、聖霊が私たちのうちに生きているよって言いたいんですよ。そうそう、もう一回神との交わりは置きになるんです。それはどうしても分かってほしいから、パウロは必死でこの長い文章を書いたと思うんです。で、そうすると、そう考えると、神の御心によると、クリストによって、私たちは神のご計画の中にいるんですよ。いや、私関係ない、もう言えないんです。すみません、もうみんなのことです。もう神の計画の中に入れられたんですよ。世界中作られる前から。私関係ないからって言い切れないんです、このテキストを見ると。御心によると、キリストの力によって、私たちみんな神の計画の中にいるんですよ。動いてるんですよ。で、神はキリストによって私たち変えようとしているから、そうすると見方変わるし、人との付き合い方変わるし、それでこの間ね、港の人は言ったと思うんです。何のものですか？何か違うらしいんですよ。もう遠くから見て分かるらしいです。嬉しいけれども。で、ここ見ると、最初の見るとすごいこと書いてあるんですよ。神の御心に、イエス・キリストによって、私たち人間はみんな愛されているんです。それもたまに思うんですけど、いや、私は愛されてない、違うんです。ここね、みんな愛されている、神ご自身に、キリストによって愛されているんです。その神の愛はどこで現れたかというと、何回も書いてあるように、選ばれたこと。神はキリストを通して私たちを見てるんです。キリストを通して私たち人間見てるんです。ということは、キリストを通して私たち見ると、キリストの贖いが先に立つんです。で、キリストの贖い、ここも十字があるから、キリストの贖いによって、どんな人であっても救われるんです。どんなことをやっても、どんなことをこれからやろうとしていても、キリストによって許される。だから私のアイデンティティは許された人。で、他の箇所で聖書書いてあるんですけども、許された人は神様も二度とこの犯した罪は思い出さないんです。私たちお互いに許されているのに思い出しちゃうんです。あの人はこの間10年前とか15年前とかね、神様は思い出さないんです。私のアイデンティティ、キリストによって許されている。私のアイデンティティ、キリストによって選ばれている。キリストによって新しくされている。ここ出てからちょっとね、こけるかもしれない、あら、またかってあるかもしれないけれども、元は新しくなっているんですよ。 それはこの3節4節の中で霊的な祝福と言っているんです。新しくされている私のアイデンティティは今までのアイデンティティ違うんですよ。クリストにあって新しくされたから見方変わるだけじゃなくて考え方も違うんです。ここにいる何人はね、ガラタヤの5章の22節覚えてると思うんです。御霊の霊は愛すること、喜ぶこと、いっぱいあるんですよね。親切。親切デザインもね、思っているんですよね。これ中から生まれてくるんですよ。もう人とずっとずっとずっと比べることではもうやめるとかね、いろいろなんです。だから新しくなれているんです。その霊的な祝福は本当にね、ガラタヤの5章の22節、ぜひもう一回読んでほしいんですけれども、覚えてほしいのは、私は祝福されたものです。私のアイデンティティは、自分から何がしようとか、もしなくていいんですけども、神はクリストによって私を祝福している。一回だけじゃないんです。毎日何回も何回も。祝福されたものです。で、それは、もう世界中作られる前、まあ、今回はね、必死でね、漢字覚えようとしたけれども、知らない単語いっぱい入った。これすごいんですよ。据えられた。もう、神様はこの世界作られる前から、これどこどこどこ置いとこうか、どういうふうか、その前に私たち一人一人のことを考えて、その前に愛を持ってキリストによって私たちを自分のものとしようとしたんですよ。感謝するしかないんですね。神の御心に良しとするところに従って、これ大好きなんですよ。ドイツ語のあるね、訳を見ると、なんか、ここですごい面白い言い方するんです。神は、キリストによって、ようやく私たち人間、もう耐えることができるようになったって書いてあるんです。やっぱり、みんな、もう神様のことを背いて、もう勝手な生き方するんですよ。でも、キリストによって、ようやく神様を私たちを耐えることができるようになった。これも感謝ですよね。だからキリストによって新しくされた私たちが神様も喜ぶ。ここで褒めたたえるんです。私たちの生き方そのものは神様を褒めたたえることになるんです。これが何がしようとかによってじゃなくて、もうキリストによってそうなってるんです。そうなっています。あるイギリスの昔の神学者はね、スパーチンだったかチャンバスだったかわからないけども言ったそうですけれども、私たちはどういうふうにキリストによってどういうふうに変わるかとか大体見えないんですね。いつまでは私はダメな人と思うかもしれないけれども、周りの人はね見えるんですよ。お、この人変わっている、変わった、わあ、今までは今までのことし、新しいことをするんです。クリストによって私たちは、もう神様受け入れるようになってるんです。でそれはまたね、5節7節何回も何回も書いてあるんです。あがないでてくるんですね。クリストによって私たちの罪、許されただけではなくて、お、これ言えにくいんです。あがなわれた人になった。ああ、難しいね。はい。そうなれるってやっぱり難しいんですよ。はい。これもキリストによってなんですよ。ね。子供にね、仲良くしなさいやかの言うかもしれないけれども、そんな簡単に神様と仲良くするこっちからできないんです。クリストによって、クリストがこの世に来られて、十字架につかれて復活されて、その罪の問題、私たちの神様に合わないことを全部解決して、それによって贖うことをようやくできるようになったんですよ。私の アイデンティティはもう神様に会うものとなっているんですよ。聖なる神様と会うことできるんですよ。もう真正面からそうだ、私は神の子だから神様と直接話すこと、直接交わることできるんですよ。昔はね、カトリック教会でね、その牧師を通してね、を通してとかいろんな教えがあるんですけど、それじゃなくて私たちはキリストによって救われた者がもう直接神様と交わることができるんです。許されているんですよ。でもう一つ、八節見ると、これもまた大好きなんですけど、八節、九節、そこね、御心によって書いてあるんですけれども、あらゆる知恵と、これも難しい、知力を持って神様が、私たちそれないと分かっていますからね、キリストによって知恵と知力を私たちの中で入れられたんですよ。ようやく、御言葉聞くとき、聞くことでさえも私たちできないんです、元はね。キリストによって、ようやく御言葉聞くことできるようになった。キリストによって、それを信じることになった。だからこれ見ると、私たちなんとちっぽくなものと思うこともでき、もちろんできるんですけども、反対に、私のアイデンティティは、キリストにある。で、それは本当に固く信じてほしいんです。で、それはその8節9節の中で、私たちの上に溢れさせた、もう使い切れないぐらい知恵が与えられているんですよ、皆さん。私ね、シンガポールに行った時は、もうずすごい田舎者だから、その時まではね、もう本当にこの間も話したんですけど、うちの親はね、もう戦争の関係わからないけど、すんごい、貧しかったけれど、もうまとめの学校は行けなくてとかね、そして進学行く時はもうすんごいレベルだったから、ついていけない、ついていけないって、もう毎日だったけれども、ある先生にね、もう直接は、それだったらね、ヤコブの一書の五節ね、祈りなさいってね、パーって言っちゃったんです。何が書いてあると思ったらね、開いてみたら、知恵はないならば祈りなさいってね、与えられるよって。まあ恥ずかしかったけど、祈りました。はい、ここも同じこと書いてあるんですよ。キリストにあって、キリストによって、知恵、どういうふうに判断するかとか、理解力とか、いろいろ与えられてるんですよ。だから、思い出したんです。私たちはね、時々ね、不思議なものなんですよね。皆さんもそれ経験してる方がわからないけど、時々ものをいただくんです。ね、プレゼントとして、いろんなものね。昔は特に結婚式で鍋とかいろいろね。で、そうするとね、大体そういうものは、まっすぐお尻の中に入るんですね。で、お尻の中にポーンってドア閉めたら、ああ、私、いいもの持ってる。ね。で、お汁いっぱいになったら、台所の上のところもそういう、なんか、いろいろあるらしいんですよね。私、いいもの持ってる。使わないだけ。もったいないね。ここ、同じこと書いてある気がするんですよ。知恵持ってるのに、使わないだけ。許された。だけど、意識しない。選ばれた。分かっているけれども、意識しない。大事にしまとう。それはやめてくださいね。時々ね、その霊的な、ね、教えの中で何があるかとか見てくださいね。使うことですよ。はい。主にあって、そしてご計画も出てくるんですよ。私はね、選ばれてないと言い切れないんです。誰でも、どんな人でも、世界中のどこの人でも選ばれているんですよ。神様が待っています。そしてここでね、これね、当時の人たちにとってすごいことだったらしい。10節の中で、キリストにあった、私の相手ってキリストにあって一つになっている。私たち想像できないけれども、エペソがね、港町なんですけれどもね、すごい大きな町だったらしいんですけれども、いろんな人がいるんです。 もうどれであろうか、普通の人であろうか、ものすごい立場のある人といろんな人がいた。で、その中からクリスチャンになる人いたから、そしてその上に若いとか年取っているとか、経験とか全然わからない人とか、いろんな人がいたから。で、あの当時の社会で、挨拶でさえもしなかったんですよ。これでキリストによって、私のアイデンティティはキリストによって一つになるの。関係ないんです、立場は、普通の立場。まあ、日本もね、アジアもちょっとそれあるんですよ。先生とかね。そう。関係ありません。一つになるんですよ。私もそこのメンバーなんですよ。メンバーじゃなくて家族なんです。子供とされたら家族ですよ。ね。もうちょっとレベルは違うんですね、メンバー。教会のメンバーいろいろあっても、でもキリストの家族なんです。神の子供なんですよ。覚えてます。私ね、日本に来た時、まあ、未だにわからないけれども、時々、なんだったっけ、三代目のクリスチャン、四代目とかね、なんか、いやいやいや違うんですね。で、じいちゃん、ばあちゃん、その上もクリスチャンですよって言いたかったらしいけれども、神には子供しかいないんです。孫とかひ孫はない。みんな子供だけなんですよ。兄弟姉妹って言うんです。気に入らない兄弟姉妹いるかもしれないね。普通の家族でさえもそれあるかもしれないけれども、ここで一つ、キリストにあって一つになっているって、この人もこの人もって思うかもしれないけれども、キリストによって一つになっているんです。だから、私の神の家族の一人なんです。そして、その一つになった私たちは、神の栄光を表すんです。神の家族として、兄弟姉妹として、一人一人だけじゃなくて、兄弟姉妹として神の栄光を表しているんですよ。きっとそれ皆さんも聞いたことは、なんで教会でこんなに言葉ぐらいできないんですよ。そうなんです。そしてもう一つは、このキリストにあって、13節で説で書いてあるんです。御言葉聞くことできるんです。その力でさえも元はないんですよ。キリストによって信仰を持つことはできたんです。その信じることでさえも自分の力でないんです。で、そうすると、どうしたらいいの、どうしたらいいのって出てくるはずなんですよ。私、今までは、今までとか、これからも、あれ、信じること、ちょっと、誰でもそれあるんですよ。そこも、祈るしかないんですよ。神様ご自身待っていますから、もう用意してあるから、さっきの教えるのようにね、もう全部入ってるから。祈って、私は、ちゃんと聞く、この日本語で聞くといういくつかのね、違う感じがあるらしいんですよね。聞いてわかるとかね、行動すること。そこまで私はね、読んでも読んでも聞いても聞いてもって人は、場合は、祈ってお願いから、ここで約束されているから、キリストによって聞くことできる、聞くことの人になっているはずなんです。キリストによって信じる人になっているはずなんです。祈れば絶対不思議な経験するんですよ。そして最後に書いてあるのは、キリストにあって、キリストによって、聖霊によって勝利を収めました。私のアイデンティティは、もう聖霊の勝利はもうどこかについているんですよ。多分私たちお互いにそれ見えないかもしれないけれども、エペソバとか他の手紙もその霊的な世界でそれは書いてあるんですよ。 だから神様の力だけじゃなくて他の力もそこら辺にあるんだから、ね、もう勝因されたから、もうついてるんです。この人はキリストのものです。神のものですから、ここも書いたんです。これも日本語でね、覚えようとしたけども、受け継ぐものになったのね。神の国の受け継ぐものになっている。もう勝因押された。それも誰も奪うことできないんです。だったら大変なことなんですね。普通の世界もね、引戒されたらね、いやーこれ私のものだったら盗むことになるんですけれども、私たちはキリストにあって神のものとされている。時々、違うってね、私たちの中からまたそれている。いやーもっとキリストがどうかで出てくるかも。違う。ここで見れば、もう、所有、押されたから、神のものとされているんですよ。だけじゃなくて、その、御霊を受け継ぐことになって、御霊ご自身が報酬です。これもね、知らない単語だったけども、その下でね、ついこの間ね、聞いた単語、ここで出てくるんですよ。手付金。聖霊ご自身が私たち神のことをするために手付金になってるんですよ。それを奪うことも否定する力もどこもないんですよ。私のアイデンティティはキリストにある。もう全部神様の方で、もう全部完璧に完全にもう用意されたから、OK するしかないんですよ。ありがとう。感謝します。それだけなんですけれども、そして自信を持って生きることなんです。そう。で、その精霊が、手付金ですから、私たちにいろんなことを教えてくださるの。他のところでね、何度も書いて、精霊が神の言葉、と言われるけども、私たちにどうしたらいいかとか教えてくれるんですよ。まあ、時々こうですけども。だから、聞こうと思えば、祈れば教えてくれるんです。私のアイデンティティはキリストにある。私のアイデンティティは祝福されているものです。私のアイデンティティはキリストによって神の子とされている。神の子によって一つとなっているから、そしてそれは永遠に神を褒めたたえるものとなりました。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの皆を心から賛美いたします。神はあなたご自身が私たちを神の子としてしようとしたことは心から感謝しています。キリストによって私たちは許されたものとなって、キリストによって神の子とされている、キリストによって永遠の昔から選ばれたものとなっています。心から感謝します。どうかもう一回今日からそれ固く信じることができますように、一人一人に力を与えてください。約束通りに力を与えてください。すべて委ねて主の御名によってお祈りいたします。